アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、チッコアークチーフディレクター佐田渡でございます。本日6月の24日、の火曜日ということなんですけども、毎週火曜日はですねこの番組、チッコアークにて行われている、トークイベントの、公開録音の内容をお届けしています。今回お届けしてますのは、5月の24日の土曜日に、開催しました、トークイベントアークトークコンピレーションボリューム14、よりですね、テーマアーティストと作る学校教育教員の立場からということでですね、京都は宇治にありますとある小学校で、非常に、なんていうんですね、斬新というか、こんな授業を学校でやっていいんやなみたいな授業をですね、軽やかにやって、しまっているですね、とある小学校の教員の方、お二方、呼んでまいりましていろんな話をしてまいりました。例えば、ダンスで理科を教えるプログラムだったりとか、運動会の、種目をコンテンポラリーダンスの方にですね、振り付けをしていただくようなものであったりとか、体育館を使った地域に向けたコンサートを、現代音楽家の方と、学生たちが、作る、プログラムだったりとか、いろんな形でですね、アートというものを、学校の教育に取り組んで、そして地域に開いていく、そういう活動をやっている、お話です。当日ね、たくさんの方お客さん来ていただいてですね、いろんな方の質問が飛び交いました。学校でどうやったらできんねん、こんなことできんねんというような学校の先生でそういうことを今後やりたいと思っている方とか、アーティストでどうやったら自分は参加できるかっていうような質問があったりとか、いろんな形の、質問が、目白押しで起きている、状態でございます。2時間の、トークの中で、30分ずつ、毎週お届けしてたんですけど、今回最終、4番目の、配信内容になります。会場の質問を受けて糸井、進さん、そして藤原ゆかりさんというお二方の先生がですね、いろんな話に答えていきます。最終回、どうぞ、最後までお聞きください。それではどうぞ。
どうですか。
そうです、はい、こういう今までの具体的なお話を聞きたいとしている方がここにいるんですが、はい、それを踏まえて、まあ、何かあるかなと思って、はい、社会教育施設での講座の企画運営をされている浪速区の梅山さん、今までもしかしたら ご質問に対して答えてもらってるかもしれないんですけど、何か踏まえて質問あればないですかね。
そうですね、あとそこにも僕書いたんですけど、はい、1回目の時は打ち合わせなしでされたっていうふうにおっしゃったんですけど、それ以降の時っていうのはどういうふうにされてたのかな
ですね、場合によるんですけども、こう何年もやっていくうちにいろんな、例えばダンサーの方とかいろんな、まあ、いろんなっていうのはたくさん知らないですけど、音楽家の方と、まあ、知り合えたので、うん、今回こういうことをやりたい、じゃあこのダンサーの人に来てほしいなっていうそのイメージが湧くようにはなってきたので、うん、もう素直にこういうことやりたいんだけども、協力してもらえませんかみたいなことで持っていって、そこでもお互いにじゃあこんなことできるんじゃないとか、うん、じゃあこういうことしようよみたいなので、もうゼロからのどっちかというと、まあやりたいことは決まってるんですけど、うんうん、打ち合わせをだから何回かお会いしてするように してます。まあもちろんスケジュール的な確認もしなきゃいけないし、はい、1回やるのにどうなんだろう、2回、3回、まあ
事前にはそうですね、
はい、売りますけどしますね、
はい、ありがとうございます。
はい、
どうぞ。
一つ、はい、少し関係があるご質問があるのでお読みします。職業が教師、小学校の教師の方で、杉谷さんっていう方のご質問で、学校全体じゃないかもしれませんが、お二人の中でアートの位置づけっていうのはもうじゃあ徐々に確立っていうかできてきて、あ、こういう人呼びたいねっていうのはあるんですかね。なんか具体的にどういう、
うん、
あ、はい、位置づけはできているのか。
あ、どうぞ補足されてください。はい、
学校の中で、
学校の中で、はい、
全体どう、
学校の中でですね。
はいはいはい。
どうですか、藤原さんどうですか。
ここだから難しい、はい、とこ、はい、芸術鑑賞的な部分でね、結構、うん、今文化庁から芸術家派遣事業みたいなので来てもらってる部分もあるし、日付例えばそのダンス理科とかやったら、もうその教師独自の取り組みで、まあ、教科学習の中でやっている部分もあるし、例えば運動会や学習発表会の行事にアーティストの方に来ていただいて一緒に作品を作るっていう部分もあるし、いろんなところでアートの役割というかあると思うんですけど、
学校の中でね、うん、その先生たちじゃなくて他の1年から6年まであるでしょ、その辺のことはそういう今言われたようなことも全体としては確認っていうか生きてるのかというのをちょっと聞きたい。先生は2人だけじゃなかったと思う、うん、それはある程度こう浸透していってるのかなと。
平森さんの場合はそうです
ね。まあ難しいのはこうこうこうですけどやりませんかって言ったらもう見聞きしてるので、じゃあやりましょうっていうことになるんですが、なかなかじゃあいろんな教師がじゃあこれやりたいからとかこれやろうっていうところにはそれはなってないです。ただ反対が出たりとかそういうことはないし、さっき同様だからドリームコンサート職員はまあ勤務じゃないからと言いつつも毎回何人か手伝いに来てくれたりとか支援はしてもらってますけど、多分おっしゃってるのはこうみんながそういう同じような価値観で動いていってるのかなっていうことかなと思うんですけど、その辺はやっぱり違いがあります。まあ、まして音楽でもクラシックをやってれば聴いてればみんな例えばなんかみんな分かった顔して聴くけれど、それがこう前衛的な音楽だったりすると分かんないとかいう意見も出てくるだろうし、ダンスにしてもまあその辺の難しさはちょっと感じたりもします、
うん、はい、あ、いいですかね、
はい、
はい、日常生活において、学校を感じること、学校はイコール日常ですということ、この方、小学校の教師、岸和田で小学校の教師されている樫下さん、よろしいですか、樫下さん、むしろ休日に学校関係以外の人と話していて、最近の学校って丸々なんでしょうとか言われたときに、あ、学校と思います。平日だったら給食のご飯と平日だったら給食のご飯と牛乳の組み合わせを見たとき学校と思いますてんてんてんだと、はい、で、アートを感じるとき子供の行動、あ、これは結構ズバリのことなんか意見おっしゃってますけど、予想外の展開、子供を叱るべき時でも笑いそうになりますって書いておられるんです。この方、の、樫下さんのご質問なんですけど、ちょっと読ませていただきますね。これすごく面白いなと思ったんですが、アーティストとの関わりを持たれる前後で糸井先生自身がされる、藤原さんもなんですけども、授業の、教科学習ですね、普通の授業、アーティストとの関わりを持たれる前後で教科学習のスタイルに変化はありましたか、あるとすればどのような部分でしょうかっていう、あ、じゃあ、先にじゃあ藤原さんどう
ぞ私そんな自分のスタイルがまだ確立されていないので、
今現在、3年目に突入、
そう、もう模索中なので、
いきなりあれですね、最初からこういうカウンターを見た気分、
もともとね、こうみんなで一緒になんかをしたり、はい、みんなで一緒に探究したりっていうことが好きなので、そういう授業をしたいなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、その1年目にしたいなと思っててもする技術がないんだっていうことをすごく感じたので、まずはその私が言ったことを子どもがちゃんとまあ聞くっていう関係作りのできる授業って、普通のもう普通の授業ができるようにならなあかんなっていうのを思いました。そうじゃなかったらやっぱり教師との関係はぐちゃぐちゃなのに、アーティストさん呼んできてって言ったらその楽器崩壊してないクラスに呼べないし、なんかまずはその授業できるようになりたいなってっていうのは思ってて、まあ、まだその段階なんですけど、でも結構そうだな、その授業のスタイルというよりも子どもの見方とか子どもの意見の取り上げ方
についてすごく学ばせてもらうことが多かったなと思う。でそのオニバレーの時にもやっぱりすごく自分にとってはしんどい子が何人かいて、まあ、その障害みたいな部分もあるし、授業でも全然まともにこう私のこと聞いてくれないし、でもきっとこういう子たちはあのアーティストさんと出会ったら生き生きするんやろなっていう確信があったんですよ。で実際にすごくそうだったし、うん、でやっぱりそういう授業をしたいなってすごく思ってるんです。で今1年生持ってるんですけど、この前子供があの絵について聞いてたら、いや参観日にねこの絵見たらママ笑うかなっていうふうに言ったんですよ。でやっぱ一生懸命描いてるけど自分が周りの子と比べたら絵が描けへんっていうのも気づいてるみたいで、なんかそういうなんだろう、いわゆる上手な絵とかいわゆるあの上手な演奏とかそういう狙いももちろん学校やから必要なんだけど、そうじゃなくって例えばなんか思いっきり体を動かしながらみんなで作れる作品であるとか、関わり合いながら即興で作る音楽であるとか、そういう上手下手でコンプレックスを生むような授業じゃない授業をすごくやりたいなと思って今勉強中です。はい、
伊藤さんどうでしょう。
はい、はい、僕はアートと出会うまでの教科学習っていうのは、まあ単純に言えばどれだけうまく教えられるか、だからどれだけ 的確な指示や発問ができるかっていうのをずっとまあ教師として勉強 してきたんですが、それはあくまでもこっちが問題を出してこう答えるとか、こういう、まあ、いかにやり取りの中で、まあ、正しく教えていくかっていうことをやってきたんだけど、アーティストさんはさっき言ったようにこの子どもたち同士 そのコミュニケーション、横のつながりを大事にするんですよね。だから今教科学習の中でも意識するのはどれだけそういう子ども同士のつながりを授業の中で、はいはい、生かしながら、進められるかっていう方にかなり力点を置いている
感じです。はいはい、なるほどなるほど。
はい、
何か追加の質問とかありますか。
さっきほどの、藤原先生の方でおっしゃったことと関連あるんですけど、図工とかで僕も同じ3年目でまだ全然自分のスタイルもなくて、すごいでもそういう中ですごいいい環境で1年目から流れて羨ましいなと思ったんですけど、僕も図工とかもの作品、子どもたちの作品ってでもやっぱり学校やから評価しなくてはいけない、その時に何を基準にしようかって思って、やっぱりそのより描写的にうまく描けてるかどうかとかっていうことを、例えば学年で揃えなあかんからとか言って学年の話し合いの場で、そういう基準を見てやった時にすごく自分の中でジレンマのある子がいるみたいするんです。すごいなんか確かに写実的じゃないけどなんか自分にとってはすごく響くものがあったりとかするときにすごく迷いというかジレンマに陥ることがすごくあって、その点数がすごいしにくいものを評価しなあかんっていうのがすごくあって、そのあたりっていうのは例えば藤原先生やったらどんなことを考えるのか、あとは伊藤先生みたいにこうベテランの先生でもやっぱりそういうジレンマっていうのはありはるのかっていうあたりも知りかせていただけたら、
私もそれすごく、まあ、今でも思うんですけど思ってて、岩井重明さんっていう美術家の方にその疑問をぶつけたことがあるんです。岩井さん芸術家と子どもたちの方でもいろいろ子どもとのワークショップしてはって、美術とか図工の評価ってどういうふうにしたらいいのかなって言った時に、やっぱりその子がその作品にどれだけエネルギーをかけてその作品を作り上げたかっていうのを一番大事に見てあげたらいいと思う。だからそのまあパッと見の上手下手とかはあると思いますけど、やっぱりそのこだわりを持ってね作ったかとかどれだけ追求したかっていうのは絶対にその子認めてあげないといけない部分だと思うし、僕はそれを評価するようにしてるよっていうふうに言われて、あなるほどってすごく腑に落ちたんですよね。でそのこのワークショップの時に段ボール ハウスをたくさん子どもが作ってて、それワークショップで音楽作りながら並行して、あの段ボールのお家みたいな、お家というか なんかよくわからないんですけど、オブジェを作ってて、でそれもあのやっぱり図工が嫌いやとか、あの図工の時にあんまりいい成績取れへんような子が結構頑張って熱心に作ってたりするんですよ。で音楽なんて嫌いやっていう子が作曲家と一緒に即興演奏に入ってたりするんですよ。だから、うん、その何やろ、まあ、評価をするときに、あの子どもたち その図工とかね、あの音楽とかをもっとやりたい、またやりたいっていう気持ちを、まあ、潰さないような評価をしたいなと思って、その、まあ、目に見えないプロセスの部分をあの見ていきたいなと、はい、思ってます。
はい、いや、多分基本的には同じだと思うんですけど、あの多分図工の教科書に子供の絵がいっぱい載ってるじゃないですか。あれ昔見た時に、なんでこんな下手な絵が載ってるんだろうと、あの思ったことがあるんですよ。あれ上手い下手で言ったらね、大した絵が載ってないですよね。でも、あ、上手い下手じゃないんだなっていうのがあって、あの今あの言われたように、子供の絵をやっぱり上手い下手で見たらダメで、なんかその授業で先生がこう子供にさせたかったこと、それがまあ次とかなるのか分かんないけど、そういうので見て言ってやれば、なんか上手い下手以外のなんかその見方とか評価っていうのができるんじゃないかなっていうことは思ってます。
はい、はい、ちょっとよろしいですかね。はい、全然まあちょっと違って結構ね、あの皆さんたくさん本当に書いていただいて全部読み上げれないとは思うんですけども、結構先生方が多いですね。幼稚園の、先生の方とか学校の先生とか結構今日来られているということなんですけど、全くちょっと違ったところの、球を投げてみたいと思います。アーティストの方、自営業アーティストの方、宮本さん、まず思いや意図があり、それを形にされて来られて、それらを踏まえて、アーティスティックな質問ですね、これ。なんか文章がね、まずいきますよ。まず思いや意図があり、それを形にされて来られて、それらを踏まえて、新たな思いが生まれましたか。さらにその思いに対して何か行動できそうですかっていう質問があるんですけども、
初めらへんどういう
感じ。これ、
ちょっと知り合いやから言っちゃうんですけど、
宮本さんはいますか。はい、あ、いました、はい。宮本さんから聞いていただいてよろしいですかね。あの逆にその糸井さんがさっき、おっしゃってたアーティストは一体何がしたいのかとか、本当はっていうようなね、あっち側からの質問とかもありましたし、今日は結構学校の先生方が多いのでアーティストさん珍しいと思いますけども、じゃあ宮本さんから質問どうぞ。
何か最初に思いというものがあって、それをまあ形にするってことをやられてこられたり、でそれを実現とか、形にすることで次の思いや次の次元みたいな、そういったものがあの生まれてきたのかなというご質問と、もしその生まれた思いに対して次どういった行動ができるのかというのを、ちょっと抽象的じゃなくて具体的にか話していただきます。
行動の方が
両方
とも、ね、どうでしょうか。まずじゃあ糸井さんから。
は
い、
やらなきゃいけないのは、自分が今度はそのさっき言ってたネットワークを作る。だからそれは今度できる NPO で少し、頑張っていくというのが一つの形と、うん、それからさっき今までやってたドリームコンサートをもうその今の学校離れて新しい学校に移りましたので、ちょっと話をしてたと思うんだけど、今度は一歩進んでホールと連携して、ホールに来たアーティストさんとの、まあ、アウトリーチっていうので今もあるんですけども、そこと連携したようなことを学校でやりたい、うん、それが次の、はい、やりたいことです、
はい、
あ、それともう一つは今やってた一番極物っぽいダンスデリカっていうのをちょっと学術的にしっかりさせて、ちょっと認めてもらえるような形にはしていきたい。その3つです、う
ん、はい、いかがでしょうか。
はい、私は まだ自分で授業アーティストさんを招いた授業っていうのをプログラムというかデザインしたことがないので、まずはなんかそういうことに次はチャレンジして
自分で企画をされること
ですね、自分でっていうのを、はいはい、してみたいなっていうのと、はい、ともう一つは周りにその若手の教員がいっぱいいるので、うん、こんな授業もあるんだよとかこんな素敵なんだよっていうのを、まあ、良さというか魅力を伝えて、たくさんの人、たくさんの教師とかたくさんの子どもたちにアーティストさんを招いて一緒に作る授業の面白さっていうのを伝えていきたいなと思います、うん、
そういう意味では先ほど同世代の
アーティスト
さんとか
に
流れているんですよね、
はい
はい、ありがとうございます。宮本さんどうですか、何かあります？
はい、
こうその今言ったアクションをしたらどんなものが生まれるかということなんですけども、その後どういうものが生まれるんでしょう。
その後その後もう一つ先ですか。
もう一つ先っていうことなのかな。
はい
はい
はい、いや結局思ってるのは自分がいいと思ってることを、例えば今じゃあ悲しいかな、やってよやってと他の学校の例えば先生に行った時、自分がその大変だった例えばお金のこと、それからいろんな諸々のことがあるから、それが多少解決できたらいいなっていう思いです。だから NPO もそうですし、ホールがもしそれに噛んでくれたら、そのなんだろう、いろんなそのまあ軽減ですね、やりやすくなるための、橋渡しをもう自分はしていかないといけないと思っているので、 そこにたどり着けるんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、
うん、なんかじゃあありますまあもうさらに先ですからね
先
の先まではっていうのがあるかもしれないですけど、
そうですね、でも本当にやっぱり中心になっていたのは前の学校、前の学校とか今の学校でも2人やったし、でもたくさんの先生がそのやりたいなっていう風になってきたら、もっとやりやすくなる部分もあるやろうし、その先にあるのはやっぱ子どもたちの生き生きした姿なので、私はそれが見たいなと思って、はい、思ってます。
よろしいですか
難しいか、はい、
時間が結構もうちょっと押してきてるので、どうしましょう、ちょっとバッと読み上げましょうか。
そうですね、
何か他バッとちょっと質問の答えまでは、はい、この後にね終わってから残っていただいて、お菓子も全部残ってるし、サッカーポップコーンがいくら転がってるのすごい気になってる転がってんな、1個あその机の上に1個転がって落ちてるわと思ったんだけど、まあ皆さん食べていただいて質問していただいたと思うんですが、コメントどんどん読み上げていきましょうか。
そうですね、はい、ご職業教師されている一番初めの方に少し読ませてもらった奈良県の西川志乃さん、教師一番の学校っていうのに対しては、教師になったばかりですので24時間意識していますって先ほど言いましたやつで、2番のアートを思い出すときは、アート関係の仕事を辞めたばかりなので寝ているとき以外はほぼ意識してしまっています。今一番強く感じるときは息子高一と白熱したアートの話をする。
すごい親子ですね、
すごい、
いいですね。
で質問もまたありますので、一応準備します。アーティストを呼ぶときは学年で呼ばれるのですかっていうことでした。
はいはいはい、ちょっとまた後ほど、
はい、あとじゃあスターっていきます
よ。はいはい、
はい、舞台音響音楽家はてなの所在地安倍野区の勝藤珠子さんからです。文化格差というのはとても感じます。私は実家が南大阪の泉佐野で、甥っ子も泉佐野の小学校に通っています。大阪市内でいろいろアートのワークショップがあるときに誘うのですが、まず親が面倒があって交通費もかかるしとかで、なかなか出てくることがないです。そういう人がほとんどだと思います。 私にとっては地元の子どもたちがアートに触れる機会がないのはどうにも寂しく、私自身で地元の小学校にアートワークショップなどしに乗り込めるのなら乗り込みたいと思っているのですが、どう聞き込んでいけばいいでしょうか。
なるほどね。
今の小学校とかのそういうの受ける状況ってどうなんでしょうか。
これね、これアーティストさんの質問ですよね、本当にね。うん、私どう乗り込んでいたい、やりたいんやけどっていう。
そうです。あ、うん、
ね、
う
ん、はい、面白いですね。
次、学生さんのヒロユイカさんからです。はい、あのストライプの
説明、はい、
はい、学校で教えてもらったけど興味の出なかったことが今頃アートを通じて興味が出てきたりする。 それはありますね、で、学校という場所はきっかけを与えてくれる場所やなと思いました。ゆかりちゃんまた行くので相談しましょう。
あ、コメント個人コメントいいですね。
個人コメント。はい、次、学生の匿名希望、大阪匿名希望の方で、学校っていうのは朝電車に乗っている時、制服着ている高校生や自分が大学で朝からの授業に出る時は気分の学校です。とアートっていう時は人の服装を見ていて色とか組み合わせとか美大生なので自分の作品のことはいつも考えていますが、他人の作り出したものファッションも含めにはハッとさせられることがあります。で、質問で、教師が子どもと一緒に体を動かしたりクリエイティブな活動をすることはできないのでしょうかっていうご質問です。で、はい、ささっといきましょう。
はい、ささっといきましょう。
はい、はい、職業、先ほど読ませていただいた杉谷さんのやつをもう少し読ませてもらいます。あと他に、実践をまとめられる予定はありますか。あと、子供が変わったことの具体的例を教えてください。と、2番のアートを感じるときは映画、演劇を見たとき、1番の学校っていうのは日常だそうです。
子供がどう変わったかっていうのはすごい、
そうですね、
確かに。
と、先ほど読ませてもらいました中西さん、僕の中西さんの、思い出したことになるんですかね。辛かった小学校の時の私を思い出しました。
辛かった
こうやって思い出せるぐらいこうやって思い出せるぐらい成長した楽しかったのかな、
面白いな、
っていう学校の教員は大変だなっていうご感想と、あと先ほど
じゃあちょっと僕の方も読ませてもらいます。はい、幼稚園教諭の、高石匿名の方、まず学校を感じるとき難しくなっている場所っていう風に感じられるんですね。で、アート、癒し、表現ということなんですけど、質問がありまして、新しいことを取り組むのに学校内の理解や働きかけなど困難な点があると思うのですが、どのように周りに広めていくようにするのですか。これね、先ほどにもかなり関わってくる質問だと思いますけども、同僚や校長、教頭、主任など管理職の方々に訴えかけるコツなどがありましたら教えてくださいっていう、かなり具体的な、質問です。その他、匿名です。これね、ちょっとこれ面白いんですけど、日常生活においてアートと学校っていうことをね、入れてたんですけど、なぜかこう、かっこか、お年寄りをふと意識するっていう、もう勝手にテーマを決めてたから、これ面白い。素晴らしい。内容まで変わってるっていう。いや、でもこれ、繋がってるんですけどね。お年寄りをふと意識する場面ということで、街の中には様々な ご高齢の方がおられます。マイナス的な見方をするお年寄りではなく、プラス的な見方をしてお年寄りのパワーやアート性を取り入れたアートと学校、アートと街づくり、アートと子供など、結びつけることなどを考えますということで書かれておられます。面白いですね。そして、小田さん、学校アートをふと意識する場面ということで、教えてもらうから教わりにくい、この人から何を学べるだろうかという視点はいくら年を取っても自覚していたいと思います。そういうような意見があります。あとアートを感じるときということで、未完成のもの、作り続けて成り立っていくものというふうな意見が、会社員田中さん、教育を感じるとき小中学生の犯罪のニュースで学校を感じたり教育を感じます。そして、アートを感じるときアートスペースでアーティストと出会うとき、
で、これもちょっとちょっと抽象的な文章なんですけど、匿名、ご職業学校関係の方です。そうですね、大阪の方です、あなたの日常生活、これも変えてくださってるんですけど、あなたの日常生活において異常と正常不と意識します。肩にはまった形式を打ち破ると異常に見えるが、正常の中の異常、異常の中の正常に普遍を追い求めることが芸術なのかなと。学校の中で芸術が、生き延びられるかということがこう興味ある。
この鍵括弧を自由に入れるっていうのは面白い
ですね。ありですね。
ですね、
考えてなかったですよね。
ね、お年寄りである時
に言われましたよね、僕呼んでて。
これはすごいって、うん、面白いですね。広告制作森田さん、ですね、学校を意識するときは小学生の登校時間に体育の時間などの、子どもたちの大きな声を聞いたとき、アートを意識するときは訳のわからないもの、創作現場を見たときというような意見があったりします。そして堺の方なんですけども、匿名の方で、学校を意識するときは子どもたちを見ていると自分の学校時代を思い出したりします。これはまあ、ね、よくある。で2番アートなんですけど、テレビで芸術家の、特集があったとき、音楽をなどを聞いていたりするときは、逆に音楽などを聞いていたりするときは逆に意識してないけども、テレビで芸術家の特集があったときは、意識するということでしょうか。先日のドリームコンサート、タユタワさんありがとうございました。タユタワさんの、回しか知らなかったので、ワニバレーコンサートなど、以前どのようなことをされていたのかを知ることができてよかったです。またお目にかかる機会があれば、よろしくお願いしますという、方がおられたりします。そして和泉市の、キムさん、学校アートを不と意識する場面、学校の中だけでなく地域に暮らすいろんな人、外国人やお年寄り、などなどが世代やさまざまな違いを超えて表現交流できる場があることが望ましいと常々思いますという力強いことを書いていただいてます。僕が持っているやつで最後なんですけども、芸術系大学にいるので常に、匿名の方ですね、芸術系大学にいるので常にこの学校っていうものとアートっていうものは2つも意識しています。ワークショップには振り返りが大事だと思いますが、これまでの活動で見えてきた課題などがあれば、教えてください。特に理科とダンスのプログラムについてという具体的にどういう課題が見えてきたのかが気になっているというような質問があったりいたします。そちらはまだ多少ありますか。
いや、もうちょうど、はい、一周回って
ました。あ、はいはい、という感じで、すみません、質問にすべてこの、時間内ではちょっと答えきれてないんですけども、ね、引き続き、ちょっと今から、8時10分で、この後あの一応会自体はこれで一旦終了しますが、じゃあ、そんな感じで、ちょっと宣伝コーナーがありましたけど、伊藤さん、藤原さんから何かこう、もし これからの展開とか
そうい
ろいろあれば最後にちょっと。
はい、今までこういう場で話しさせていただくと、大体アーティストの人がほとんどで、
ああ
学校関係者とか全くいない状況でしてたので、今日いろんな方が来ておられるということで、はい、非常に実は喜んでます。あまり表情には出てないかもしれませんけど、でもしこの後いろいろお話ができればと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、じゃあ藤原さんも大変ありがとうございます。
今日はありがとうございました。私もこういう場で話させていただくのは初めてで、なんかいろいろ質問されてうーんっていうことがいろいろあって、なんか自分自身もっとなんか考え深めていきたいなとか、いろんな視点をもらった、はい、2時間でした。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
は
い、
じゃあ改めて、今日は、伊藤先生と、藤原先生、伊藤進さん、藤原ゆかりさん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。